おはようございます。それでは礼拝を始めましょう。私のように聖歌颂歌番714番を賛美しましょう。ラララララララ。三杯。私のように小さな子でも真心込めて主を称えれば、主の御心にかなうでしょうか。感謝します。感謝します。感謝します。神様。アメン。とことお祈りします。天のお父様、今日もありがとうございます。この私たちが、主の御言葉を黙想し、主の御声を聞き、また悟りと、導きをいただけること、この幸いを感謝します。私たちの霊の目と耳を今開いてくださり、御言葉の内にある苦しいことに目を止めることができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。ヨハネの福音書11章17から29節までです。
はい、ではお読みします。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムの近く、3キロメートルほどの離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って、姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。
アメン。ありがとうございます。今日の内容を簡単にまとめてみましょう。イエス様は死んだラザロのところに行かれました。そこでマルタに出会いました。イエス様はマルタにご自身がよみがえりであること、ご自身を信じる者は死を見ることなく死んだ者も生きることを語られます。マリアはイエス様のところに走ってきました。それでは、聖霊様から何が示されるか黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は24節25節が目に留まりました。私はよみがえりです、命ですというところで、マルタはこの再臨の終わりの時にラザロが蘇ると思って、その話をしたんですけれども、イエス様は本当にこの命の与え主であって、今すぐにでも蘇らせることができるという、そういうお方だなということを思いました。以上です。
私はラザロが住んでいた町の名前がベタニアというところですけども、この名前が苦しみの家、苦痛の家という意味があるということを昔聞いたことを思い出しました。 本当にイエス様は死と嘆きと別れと痛み、そういう苦しみのあるところに来てくださり、そしてご自身が命であり不活であることを語られたんだなということ、そしてこの死と嘆きがあるこの世に来てくださって、私たちのところに来てくださって命と復活を与えてくださったということを黙想していました。はい、それではさらに御言葉を深く黙想していきましょう。御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かっちゃっていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、22節で神様が何でも答えてくださるそのようなお方であることを教えられました。イエス様は他の箇所で自分が御心にかなう願いをいつもするからですと。だからその神様は何でも答えてくださると。確かにこのイエス様が、まあ、誰でも彼でも生き返らせるわけではないんですけども、しかし御心の時には生き返らせる力をお持ちであるということを本当に示されたお方だということを思いました。またこのラザロの復活が、まあ、後にこの私たちも死から復活するということの、まあ、ひな形のようなものであるなということを思いました。まあ、イエス様が病を癒したり、あとその裁きの中にいる女性を慰め、立ち上がらせたりしたんですけれども、まあ、それらすべてこの福音によってもたらされる命というか、それによって起こることの、まあ、予言的なことだなということを思ったんですけれど、これを通して本当にイエス様が死を乗り越えられる方だということを、まあ、他の人も見たんじゃないかなということを思い、そういう印を与えてくださる方だということを思いました。以上です。
はい、私は25節から27節を通して御子イエス様について教えられました。イエス様は死の問題に勝利するお方であり、死の問題を解決するために自ら死から勝利された、蘇られたお方だと思いました。このマルタがイエス様に対して、終わりの時にはこのラザロも蘇ることを私は知っていますと最初に告白しているんですけれども、それに対してイエス様はマルタに対して、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、このご自身が罪の結果サタンによってもたらされたこの憎き、この死の問題を自ら勝利し、まあ、解決されるお方であることをお教えになられています。その後の箇所でマルタはこの霊的な真理を完全にまあ理解したわけではないかもしれませんけれども、27節で、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと、このような信仰を告白しています。だから、まあ、この箇所を通してイエス様は死の問題を克服し、まあ、勝利されたお方であると教えられています。以上です。
私は25節から26節で、御子についてまた教えられたことですけれども、復活であり蘇りであり命のあるお方であること、そしてイエス様を信じる者は死んでも生き、また生きている者がイエス様を信じると決して死ぬことがないということを教えられました。今イエス様を信じている私たちも決して死ぬことがないということを教えられました。今すでに命が与えられていることを教えられました。また27節から29節のところで、御子について、そしてマルタとマリアの模範ですけれども、イエス様はこの苦しみの世に来られた神の御子、救い主キリストであらゆるお方であることを教えられました。イエス様が神の御子、キリスト、死の問題やすべての問題を根本的に解決し、私たちをそこから救い出してくださるお方であることを信じて、マルタのように告白することが大切だなということも教えられました。 マルタもマリアも痛み、死の苦しみからその中でイエス様がそのようなお方であることを信じていたと思いますけど、マルタのようにイエス様が神の御子キリストであることを告白し、またマリアのようにイエス様を見上げてイエス様のところに出てくる、そういう信仰がこの苦しみの中で必要なものだなと思いました。以上です。それでは最後に生活に適応していくための黙想の時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。お願いします。
はい、私はイエス様がまたその福音というのが命を与えるものだということを思わされました。この福音が単に、まあ、文字を信じるということではなくて、この命の与え主である方から命を受けることだなと思いました。まあ私自身だと、ちょっと最近まあすごくいろいろなことがあって疲れがあるんですけれども、本当にこの方の命をいただくときに、そういう病とか疲れとか、そういった死の力に打ち勝つことができるということを思いました。また、伝道のこともちょっと思ったんですけれど、単にこの言葉上で神様を知るのではなくて、この命を実際体験して変えられることが、本当にこの福音を伝えるということだなということを思いました。以上です。
はい。まだ、まとまっていないんですけども、今日教えられたことが、イエス様が死の問題に対して、霊の憤りを覚えておられて、ラザロの死に対しても、この病、死というのは、神様が本当に悲しみ、それに自ら勝利してくださったお方だと教えられました。今日伝道する機会が何度かあるんですけども、イエス様がご自身の命を投げ出して、私たちの死の問題を解決し、命を、永遠の命を与えてくださる方だということをお伝えしたいと思いました。まずは魂から、本当にイエス様のこの永遠の命に預かる、このことの大切さを覚えながら、伝えていこうと思いました。以上です。
私は、今週の週末の奉仕を導きを祈っていますけれども、今日のディボーションを通して、ベタニアはどこにありますかと祈りました。本当に苦しみのある家、そして悲しみに包まれているところ、命であり、不活である主が行かれようとしているところはどこにありますかと祈り始めたところです。少し、さらに祈って、示されるままその家に行って、命であるまた蘇りである主を伝えたいと思っています。それでは最後にお祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もディボーションを通して一人一人に主が語ってくださったことを感謝します。ディボーションで示されたことを実践していく中で、聖霊様の著しい御業が現れ、主の栄光が現れますように、人々が救われますように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、 借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。